移民通信、小熊秀夫、車中から、第一審、日本のルンペン諸君に向かって、移民団第一審をぶっ放す。残飯の栄養カロリーについて、橋の下で議論した親愛なる友よ。とにかく無性に俺は今嬉しいんだ。よく似合った俺のカーキ服を羨め羨め。てめえ、ろくでなし、白身の倉庫、歯を磨かねえ階級、国家の徒食者、神田日本橋浅草の町裏のうろつき者どもよ。俺のように上着からシャツもも引き、ふんどしまで新しい奴に着替えるなんて、てめえら一生かかってもできまい。今頃は、お前は相変わらずおんぼろさんぼろ、長いボロギのお引きずり、ワカメの行列だ。歩道に唾をペッと吐いて、ブツブツつぶやいているだろう。俺たち移民48名はもう間もなく下関に着く。引率者はいい男だ。女のように優しく、俺たちに平等で、親切でいい監督だ。育ちがいいから応用で、タバコはいつも気前をくれる。俺はてめえを恨んだよ。てめえが人間の皮かぶってるんなら、友達付き合いで東京駅へ万歳の一つくらい言いに来てもいいと思ったもんだ。見送りにも来ねえ義理知らずと、俺は一時はカッと腹が立ったが、考えてみればお前のその格好じゃ改札口は通すまいからな。お前の汚い格好では俺は肩身が狭いからな。見送りに来てくれなくて助かったよ。俺は今じゃもうルンペンじゃない。お前と俺とは人間の桁が違ってしまった。てめえとはもう友達でない。これを縁切りの手紙と思え。満州へ着いたら片手に銃、片手に桑、種をまいたり貴族を追っ払ったり。おお、忙しい忙しいことだろう。これでてめえに手紙は出さない。海峡から第二審。親愛なる日本のルンペン諸君、俺にもう一遍だけ手紙を書かしてくれよ。俺は相変わらずよだれが出てきてしょうがないんだ。拭っても拭ってもだらだら垂れ上がるんだ。そういう時にはしんみりと争われねえもんだ。やはり俺もルンペン上がりだなと思うよ。てめえに俺は縁切りの手紙をこないだ出した。今さら手紙書ける義理じゃねえが、俺のことじゃない、仲間のことなんだ。この手紙だけ書かしてくれよ。この手紙ついたら仲間をみんな集めて、てめえがゴミ箱の上乗っかって大きな声でみんなにこの手紙読んで聞かしてくれよ。俺たちが出発の時、東京駅は万歳万歳万歳だ。引率者が俺たちをホームに並べておいてこう演説した。光栄ある移民諸君、政府は何故にルンペン閣議にわざわざご武装を願ったか。失業者三夜に満ちる時、何故に諸君が特に選ばれて生命線に乗り出すか。それが、いわゆる、それが。それがつまり、政府の真意のあるところであるのであります。俺たちは偉い人の演説の意味は飲み込めねえや。しかしながらその時演説は、俺たちの胸にぐんと突き上げてきたね。涙が出たね。やろう、うめえことおだてやがるなぁと思ったね。だがやっぱり泣けてきたね。その時移民団の列から目にいっぱい涙をため、スースー鼻水をすすり上げて一歩前へ乗り出したのは、てめえを知っている八子、あいつだった。おお旦那様、わしはいささか代表いたしまして、はい、さようでござります、はい、おありがとうございます。あの、薄野の野郎、八甲が、人前へ出て一席弁ずるとは思わなかったね。ほら、驚いて奴の顔見たよ。旦那も上機嫌で移民団の気性を真っ先に八甲の胸につけたもんだ。野郎、すっかり面目玉を施して、大きな図体揺すってゲラゲラ笑って嬉しがったね。連絡船の中で奴はすっかり人気者になった。 諸君、いささか代表いたしまして、諸君は名誉であります。などと船室に立ち上がって喋ったりした。だが、てめえも知っての通り、俺たちゴミ箱あさりの世界には名誉なんて言葉は落っこちてはいねえ。そんなものは知らねえから、使ったことがねえや。はばかりながら俺たちは、世の中のためにただの一度も利益になった試しがねえや。働きたくなくて、死にたくねえから腐ったリンゴ、とんかつのお余り、里芋が切れっぱし、何でも食うだけだ。ルンペンと失業者の区別のわからねえやつはこっちからお断りだ。働きたい失業者が国に残って、働きたくねえ俺たちルンペンが就職する。まったく目玉パチクリ者だ。その上名誉が天から降ってくるとは、名誉というやつは旗を振ったり、気象をもらったり、万歳を叫んだり、完備で旅行をしたり、なんて陽気なもんだ。ルンペンのために、政府は新しい布をハサミでジョキジョキ切って、俺たちの体の寸法に合わせて服をこしらえてくれたんだ。宿では飯を食うのに、お給仕というものをしてもらえるんだ。てめえのように、指を飯だらけにして食うのとは違うぞ。八甲でなくても少しは興奮すら。俺は、なんて名誉というものは嬉しいもんだろう。しらみがたかったように心臓がかゆくなるもんだと思ったね。ところが、船中でわしらの引率者が、俺たちに一枚当て紙を渡した。先方についてからの時間割だ。八甲はこれを一目見ると青くなって叫んだ。こいつは不服だ。午前四時起床、天候、農業、午後七時消灯。これにゃあ、ゴミ箱あさりの時間が書き込んでねえや。旦那、不服でさ。すると引率者が飛んできて、優しかったあいつが本性出して、鬼のような声で怒鳴ったと思うと、八甲の野郎殴り飛ばされたよ。それで、八甲の人気もガタ落ちよ。八甲が無理を言うのも無理がない。時間割で見ると、お日様と競争の働き同士だ。働いて食うくらいなら、満州組んだりまでいかねえよ。なあ、東京にだって、俺たちルンペンが食うくらいは、結構ゴミ箱はあったよ。なあ、自分の手で種まいて、芽を出させて実らして、半米を取って死なない程度に生きてんな、百姓だってやってら。ルンペンだって、働かされて取り前がなければ、百姓並みに不服は出てくる。俺たちルンペンは働かねえから不服はないんだ。金持ちがますます肥えてゆけば、お余りが多くなるという寸法さ。金持ちが痩せていけば、お余りもだんだん少なくなるという寸法さ。金持ちがますます骨と皮ばかりになれば、お余りはますます骨と皮ばかりになるという寸法さ。ルンペンにも苦労がありや。縁起でもないが、金持ちが消えてなくなれば俺たちルンペンも溶けてなくなら。金持ちを肥やさねえようにして貧乏人が肥えようと言うんだから、少々仕事が難しいや。俺たちルンペンを、遠い満州まで働きに出すとは旦那もよくよく考えてのことだろう。考えれば少々俺たちも心細くなってきた。縁起でもないことを考えさせられる。俺たちが溶けてなくなってしまうということをさ。玄界灘に赤いような黄色いような大きな月が出て船の甲板をテラテラ照らし、俺はしんみり東京の仲間のことを考えさせられた。甲板の上で居眠りをしているかと見ると、八甲の野郎、監督に殴られてからすっかりしょげ込んで、奴はしきりに考え込んでやがった。あいつも俺と同じように、名誉もクソもへったくれもいらなくなったんだろう。すると突然、海面に恐ろしい大きな、ドブンザーというものの落ちた音がした。見ると早えもんだ。八甲の野郎もうこの世に姿が見えねえや。船の中の俺たちは大騒ぎした。 八甲の落ちたあたりを船がお愛想みたいに二三度大きく回ってぼーっと汽笛を鳴らし、哀悼の意を表して、それきりさ、俺たちは船室に駆け下りて奴の手回りのものを引っかき回してみると、花紙に鉛筆で八甲の野郎書き置きをぬたくっていた。読んでみるってえと、おおルンペン諸君、わしはいささか代表いたしまして、はい、さようでござります。へい、おありがとうございます。